メッセージは、聖霊によって軍事力から守られる生徒たちと題しまして、第一サムエル記19章18節から24節です。まずはじめに18節のみをお読みいたします。ダビデは逃げ逃れてラマのサムエルのところに行き、サウルが自分にしたこと一切をサムエルに話した。そしてサムエルとナヨテに行って住んだ。アーメン。今日も主が愛された者ダビデを通して、主の使い聖霊は主を恐れ敬う者と共にいて、守り助けてくださるこの霊的真理を豊かに知り、ダビデのように主への感謝賛美をいつも口に上らせる私たちでありますように。それではパスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしい主の御名を褒めたたえます。主を褒めたたえること、これは私たちにとって力となり、またこれは城壁となります。今日もこのダビデから、ね、ダビデはいつも主を褒めたたえました。このダビデのこの苦難の日々から、私たちがこの日常生活を襲い来る苦難からいかに守られ、そして勝利をするか、今日もそれを学んでいきたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。愛する私たちの主イエス様、今日も我らにあなたの命の御言葉、必要な言葉を豊かに授けてくださる恵みを感謝いたします。今我らは御前に出ております。主をお語りください。しもべらは聞いております。この語るしもべの唇をも清めてください。預かる一人一人の耳を通りよくし、あなたの御座から流れ出てくるこの命のマナ、命の食物を豊かに食べさせてくださることを感謝します。どうかこれからはあなたが支配してください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。アンダーコントロールという言葉が最近流行っておりました。で、原子力発電所から流れ出る放射能は、ね、アンダーコントロールにある、ね、安倍首相が言ったんですけども、でもそれ、ね、どのくらいコントロールにあるのか、むしろコントロールされてるんじゃないかと思われる節があるんですが、しかしですね、主が私たちの人生の中において、諸々の苦難が流れ込んでくるとき、それは完全なる主の支配の下にあるんです。全能なる主のコントロールの下にある。じゃあ一体なんでこんな苦難が私たちのところに流れ着いてくるのか、でちゃんと理由があるんです。まず苦難を、ね、例えば与えてる人、ね、何か皆さんを苦しめてる人、あの人この人、ね、思い浮かぶかもしれないんですけども、なんで主はあえてその人を放置しておられるのか、なんで罪を犯すままにしているのか、でその罪を犯している人が、ね、悔い改めて差し替えることを主は願っておられるんですね。そしてそればかりではないんです。一石二鳥なんです。なんでその人がその状態になっているか、それ苦難を受けている側の人だし、苦しめられている側の人たちが主にあって整えられて、主にあって成長して、そしてその苦難の向こう側において主が用意しておられる、さらに優れた、ね、隠された場所、そこに到達するため、ね、皆さんが苦しみを受けているとするならば、それに忍耐して主にあって勝利していくならば、それが皆さんの宝となっていくんです。でやがてそれは皆さんを、ね、練って清めて鍛えて力づけて、そしてちょうど良い時に主が高めてくださる、ね、そのために主の全てのコントロール下にあるわけです。今日も、ね、ダビデから学んでいきたいんですけども、ダビデは本当に苦難の日々を送っていきます、ね、前回のところにおいては、ダビデはもうサウル王から槍を投げられて、ね、もう方法の手で逃げて、そういうふうに で自分のお家のところに行ったけれども、そこのサウルの追っ手が迫ってきて、もう、どうしようもない。でそれでサウルにいよいよ追われてですね、自分の家さえも安全ではなくなってしまったダビデが最初に逃げた先、それがこの、サムエルのところでした。で彼にダビデ自身に油を注ぎ、またサウル王にも油を注いだ、ね、預言者サムエルです。そのサムエルのところにダビデは逃げていって、そして、ねこの18節のところを見ますと、ね、サウルが自分にしたこと一切をサムエルに話した。そしてサムエルとナヨテに行って住んだ、書いてあります。きっとダビデ、サウルが本当にあのことをこのことをしてきました、ね、サウルに、あらいざらい告白したでしょう、ね、なんでこんなことが起こるんでしょうか、ね、自分油を注がれたにもかかわらず、ね、あたかもないか、もう油注がれてからの方が苦難続き、もう本当に悩みが多い毎日、ね、こんなことだったらむしろ普通に羊飼いとして暮らしていた方が良かった、ね、そういうふうにもしかしたら思ったかもしれないんです、ね、私たちも時に思います。なんで主は私を召してくださったんだろうか、ね、苦難続きだ、ね、なんでこんなことになるんだろう。いや、主の、ね、アンダーコントロールにあるんです。で彼らはサムエルはですね、そのダビデに何かアドバイスをした、そういう記録はないんですけども、ただ一つはっきりしていることは、サムエルはナヨテに、ね、ダビデを連れて行って、そしてそこでダビデを養ったということです。ナヨテという場所に連れて行きました。でこのナヨテという名前、ヘブライ語の意味のナヨテは住居という意味です。英語でいうとこのレジデンス、ね、住居で、それでこのナヨテ、アラム語的な意味では教えの家という意味がありますね。アラム語では教えの家です。でそれを意味するんですけども、これですね、預言者学校という、その、言葉もこのナヨテ、ね、教えの家から発祥しているということです。ですからこのナヨテというところ、ね、家というところではあるんですけども、しかし預言者たちを養う家としての意味ですね。ですから預言者を教える家、預言者学校、ね、どうも預言者学校という言葉はこの、ね、ナヨテから出てきたのではないかと言われております。そしてそこにおいては、ね、あの大預言者、ね、老預言者のサムエルが預言者としての訓練を、ね、多くの人々に、教えている、そのような群れがこのナヨテにあったようです。ね、預言者学校、最近ですね、蒼天礼拝の、公開メッセージでは、預言者の友柄、ね、エリシャと一緒にいる預言者の友柄、そういう言葉が出てくるんですけども、その預言者の友柄が、まあ、リビングバイブルの方では、ね、預言者学校の生徒たちというふうに訳されているんです。ですからこの預言者学校の、ね、発祥が、まあ、このサムエルだったらですね、サムエルがしっかりと、ね、将来の預言者たちを訓練して、そして、ね、しっかりと主の言葉を伝える、その主の働き人たちを養成する、ね、その一群がこの預言者学校としてあったわけです。で、とても興味深いですね、預言者学校、ね、どんなことが教えられていたのか、どんな授業がなされていたのか、ね、非常に興味深いんですけども、でも、ね、そこにおいて行われていたこと、意外とですね、今皆さんがここで、ね、賛美したり祈ったり、あるいは御言葉を宣言したり、御言葉の宣言に聞いたり、ね、そういうことを今ここでしてるんですけども、それとあんまり変わらないのではないかと、ね、思われます。なぜなら預言、ね、漢字で預かる言葉と書きますね、預言、その漢字の意味の通りです、ね、預言とは要するに神様から言葉を預かるんです。神様の言葉、それを、ね、天国語から、ね、人間語に翻訳するように、ね、神様から言葉を預かる。そしてその預かった言葉を人々に言う、ね、宣言する。預言、ね、神様から言葉を預かって、それを、ね、御言葉を皆さんに宣言する。ということと、それから、ね、預言、これはですね、賛美と非常に密接な関わりがあるようです。サウルがですね、最初、サウル自身の口で預言をした、 記事がこの第サムエルの10章にあるんですけども、そこにおいてサムエルは、預言者の集団たちが、増えとった笛や盾ごととか、またいろいろな楽器を用いて主を褒めたたえ賛美しているその預言者の一群に出会った時に、サウルは、そのサウル自身も神の霊が与えられて預言するようになっていきました。預言と賛美は非常に密接な関わりがあるんです。預言者エリシア、エリアの後継者であるエリシアもまた預言をするとき、盾ごとを持ってきなさい、そういうふうに言って、盾ごとを奏でる、人にその賛美をさせたところ、主の言葉がエリシアに与えられて、ですから預言と賛美は非常に密接なつながりがあるんですね。賛美のうちに主は住まわれるんです。イスラエルの賛美のうちに住まわれる主と、書いてあります。ですから、神様の言葉預言をいただくために、賛美が必要、そして、預言、これは神の言葉、御言葉を人に伝えるものです。ですからきっと預言者学校ではどんな訓練されていたか、そこからしますと、大体わかりますね。今現代皆さんがしている通りに、本当に、主を褒めたたえ賛美すること、それから御言葉を宣言すること、あるいは皆さんが御言葉によく聞くこと、御言葉を与えてくださいと主に求め祈ること、ですから祈り賛美御言葉宣言、もうこの集会が日々行われていたんではないか、預言者学校では、そのように思われます。
御言葉をいただく人の特徴があります。御言葉をよく主からいただく人というのは、言いたい口より聞きたい耳の方が多い人です、私が知っている人の中にですね、もう四六時中祈ってる人がいるんですけど、ずっと言いっぱなしなんですね。それでイエス様の御名によって祈りました、アーメンつってさよなら書いてあるんですよ。イエス様が話す時をチャンスを与えない、預言の御言葉をいただく人の特徴その1、言いたいことではなく主を語りたまえ、しもべ聞きますという人なんですね。だからサムエルはそうだったじゃないですか。だから自分が言いたいことが多い人っていうのは、迫り屋です、迫る人迫り屋サマリアじゃないよ迫り屋、もう言いたいことばっかり、やっていただきたいことばっかり、主よと言いつつもよく考えたら、これしろあれしろって、命令ばっかりしてるのと同じなんですね。でそういう人というのはもう四六時中お祈りはしたものの、主から御言葉はいただけないんですよ。だって仰せられる前にイエス様の御名によって祈りましたつって帰るんだもん、サムエルの特徴何ですか。主を語りたまえ、しもべ聞きますでしょ、だから油注ぎがよくできるしもべというのはどんな方か、主を語りたまえしもべ聞きます、そういう先生方であるならば弟子訓練がよくできると思います。ダビデがもう本当に行くどこなくて、サムエルのところに逃れたらそこではなんとか命流られるんじゃないかなと思って行きました。そこにいた時にサムエルは彼を受け入れてから彼自身をもっと安全に、守れる場所を移すんですね。敵に知られていないところ、そしてもっと祈りがあって、賛美があって盛んなところに連れて行かれたんですね。でここでね、旅では全部を言ったもののサムエルは何も言わないで、 ただねラマからね引っ越しするだけなんです。一 人が私たちに祈っている時、よく祈る私たちに来て自分の地上をバーという時あります。その時に私たちはついつい、あ、そうですかつってね、その人から聞いた地上に対して自分の意見を言いがちなんですけれど、聞いたことをそのまんま主に申し上げる、そういうことは私たちにあっても、ね、聞いたことを自分が理解して、ああした方がいいよ、こうした方がいいよということは言ってはいけない。サムエルは起きたことを全部聞きました、食べてから。でもそれに対してこうしましょう、ああしましょうとは言わず、彼を連れて、そして引っ越しをしました。だから私たち祈る人が本当に気をつけなければならないことというのは、人が突然現れて、ああでこうでって自分のね、本当に苦しい事情を言った時に、ああそうでしたかつって、ついつい自分の意見を言ってしまいがちなことを、祈る者は一切それをやめなければなりません。聞いた言葉をそのまま主の御前に置いて申し上げる、それが私たちのなすべき技です。そうするならば、すぐこのサムエルみたいに、早く引っ越しをしなさいって言われて、安全な場所にその人を連れてね、行くことができると思います。
で、このサムエルのところ、この預言者学校の中でね、ダビデはそこにかくまれてしばらく、養いを受けてはおりましたけれどもですね、このナヨテにダビデがいるぞ、ね、そういうふうにサウルに、ね、告げ口をする者がおりました。でそれで、サウルはそれを聞いた時、ね、二次説、そこでサウルはダビデを捕らえようと使者たちを使わした。彼らは預言者の一団が預言しており、サムエルがその監督をする者として立っているのを見た。その時、神の霊がサウルの使者たちに臨み、彼らもまた預言した。で、面白いですね。このサウルから使わされた使者たち、ね、彼らダビデを捕らえに行こうとして来たわけですけども、でもこのダビデのところに捕らえに行こうとしたら、逆にですね、この使者たちが神の霊によって捕らえられて、でそれで、ね、こうしてダビデはそれで救われるんですね。この時サウルはこの、ね、ダビデのところに追っ手たちを使わせた時、きっと何か、あ、これダビデはもうそこにいるのか、捕らえるのは簡単だと思ったかもしれません、ね、何しろ、ダビデの周りにいる人たちは軍隊ではありません。何か、ね、屈強なトレーニングを受けた、そういう力強い者たちではなく、預言者たちの、ね、集団、預言者学校の生徒たちです、別に、肉体トレーニングしてるわけではないですね。預言者学校ではむしろ主を褒めたたえること、主の霊に満たされること、ね、そのようにする人たち、きっとサウルたちから、サウルからすれば、もうなんか、ただ神様のことだけを言っていて、で力がないような人たちだと思ったかもしれません。しかし皆さん知っているべきです。このダビデを取り巻くお方は聖霊様です。そしてこのダビデの周りにいる預言者たち、彼らは主の霊を宿し、主の言葉を伝え、また主の臨在を届ける者たちです。このサウルがなんか自分の王権を駆使して、ね、追っ手を、ね、暴力、あの武力を持っている人を使わせた、その武力を持っている人々よりもはるかに力強いお方が主です。このお方はイスラエルの主、賛美のうちに住まわれる万軍の主です。でダビデは、ね、この万軍の主の、ね、名によって預言をしている人たちに取り囲まれていた。でこの、ね、ダビデを捕らえる人たちが来た時ですね、ちょうどサムエルが、ね、リードしておりました。賛美の集会、また、ね、祈り、御言葉の宣言の集会、預言の集会をこのサムエルという預言者がリードしている、その最中ちょうど入ってくるんですね。 この生徒たちの中のある一人を捉えようとして、ね、今ここにおいて賛美が持たれました。今御言葉の宣言がされております。この聖なる集会の中の、ね、誰か一人を、ね、なんか戦時中の特攻警察みたいな人が、ね、なんか政治犯罪だって言って捕らえに来る人が、ね、そういう恐ろしそうな人が来たとして、この賛美と祈りと御言葉の宣言の集会の中に入ってきたとします。でもその人が実は入ってきたら、その人も、ね、この賛美とまた祈りとその主の臨在の中に触れられて、その人も予言状態になる。主の言葉をその人たちも、ね、主の霊が注がれて宣言するようになる。なんかそういうイメージですね。
力は力によって見極めます。だから悪の力が私を勝つ時というのを、私に光の力、命の力、悪を打ち出す力は弱いということなんです。なんで私たちの力が弱いか、罪を飲み食いしているからです。風邪ひいたら体は弱くなります。いろんなところが痛まれるからなんですね。で、そういう時に私たちは力がないから、人と戦った時に私たちは曲げるしかありません。だから私たち自身がこの預言者学校に入っているこの生徒一同のように、四六時中主の御前において賛美し祈り、そして主の御名を褒めたたえ、正しい主の御言葉を聞いてそれをアーメンしている、その状態をずっと保ち続けているとするならば、どんな悪から私たちに差し向けられた集団があるとしても、その集団はかえってこの中に入ってきて、そして私たちの主によって感化されて、そして主の皆を褒めたたえるようになるんですね。かつてこの教会も似てるようなことがあったと思います。そしてその方は帰るときは普通に帰りましたありました。
そうですね、
そうですね。
教会のある生徒を、ね、自分のところに引き込もうとして、ね、集団で教えせてきたんですけども、しかし御言葉に触れられ、賛美に触れられ、でも結局、ね、何もその時はできずに帰っていった、まあ、そういう時も確かにありました。で、実際あるんですよ。この間ですね、YouTube の方を見ておりましたら、ね、コロンビアのですね、首都の、あるペンテコステ派の、ね、教会の中に、ね、刃物を持った人が入ってくるんですね。教会のその、警備カメラがその YouTube で流れていたんですけども、ね、刃物を持った人が入ってきて、でそれで一番前の席に座った、ね、もう牧師を、ね、刺してやりたい刺してやりたいって、立っては座って立っては座って、ね、ちょっと挙動不審なところがあったんですけども、でもついに意を決してですね、刃物を取り出して、で牧師の方になんかこんな刃物をチラチラさせながら近づいていくと、ね、牧師先生が主イエスキリストの栄光って、ね、主イエスキリストの御名によって、ね、祈り出したら、ね、したらその人もっと挙動不審になって、ナイフを なんかうまく扱えないんですね。で牧師のところに行こうとしてもなんか遮られて、で、ね、回収一同も、ね、主を褒めたたえ賛美しているうちにその人ついに倒れてしまった、ね、こうして、その人、ね、結局、ね、まあ、悪霊に憑かれた人だったんですけども、悪しき者はですね、聖なる集会、主の皆が褒めたたえられるところに入ってくると途端に力を失ってしまうんです、ね、この聖なる集いの中において入ってきたら、悪霊がですね、どんどん力を失って、なんか悪いことをしようとしても、でも相手の清さが上回っているともう全然手を出せないんです。主の聖霊様のその警告、それは、ね、とても力強く強力なものです。アブラハムの妻サラをですね、エジプトのパロとかアビメレクとかが、ね、召し入れようとしたけども、その主の霊の警告によってもう震え上がって、一国の王であっても、もう本当に震え上がってですね、でそれでアブラハムの妻サラを、ね、解放してあげた、ね、そういうことが2回もありました。主の警告、ね、聖なる主のその御言葉は、悪しき者がどんなに、ね、刃物をちらつかせて脅しても全く無意味なんです。私たちのうちにいます聖霊様がその者どもよりも強いからです。
アーメン。
実際この時ダビデを捕らえに来た人々はこの聖霊に満たされた時で力を失ってしまったんでしょうね。でそして、まあ、きっと、サウルのところに戻ったら、ね、お前は命令違反だ、そういうふうに言われる恐れもあったかもしれませんけれども、それでもダビデに手出しができなかったんです。それほどまでに聖霊様のその力、またその促し、それは強力なものなんです。
主を恐れ敬う人たちがいるところに誰かを殺すために人を差し向けるということは本当に悪どい人、悪の力が飛んでいる人じゃなかったらできないはずなんですね。だからサウロというのは自分の目的を達成するためには主を恐れ敬うというのはさておき、そして自分がしたいことは絶対しなければ気が済まない人なんですね。ダビデの命を突き狙うということ、これはダビデが彼に何かをしたわけではないんですね。ダビデの方が自分より人に敬われている、愛されている、そして褒めたたえられているということを妬んで、彼は自分の娘婿であるダビデをいとも簡単に惜しむことなく殺そうとしているわけなんですね。こういう悪に富んだ人の悪の企みというのは一回ね、ボツになってもそのまま諦めないんですよ。私たちは人間だから時々ガッと頭に来ちゃったりするともう絶対許さない、言ってやっつけると思いますね。でも怒った時に怒り抑えられずに言ってしまった言葉、これはあったものの時間が経つにつれて私たちの中にある悪を続ける力がないから、悪を続ける力がないから結局はそれをもうそれ考えるだけでもうなんか嫌になっちゃうんですよ。だからやめたってなっちゃう。でも悪に対してのこの蓄えた力がある人っていうのはもう絶対悪をね、自分がやろうと思ったら絶対に諦めないんですよ。諦めない。一度二度三度と、ね、同じことを成功するまでやるわけなんですね。成功するまで。皆さんの周りで誰々のことを許せないって言ってる人がいて、そしてうわーなんかすごい怒ってるなと思います。それで次その人と会った時にまだ同じこと、誰々今度はもう絶対立たざ置かない、許さないって言ってるんですね。あらまあ、この間言ったことまだ言ってる、次しばらくしてからまだ会いました、そしたらもう絶対絶対にっていう言葉に力が入って許さないから絶対やっつけるからと言っている人がいたら、皆さんはその人から離れてください。悪をね、企んでいる力を継続しているっていうことなんですよ、ね、同じことを継続しているということなんですね。だからこういう人っていうのはね、本当に私たち聖霊十万がいいよね、悪霊十万なんですよ。悪霊十万なの。悪霊十万な人は妬み激しり許さないという言葉をしょっちゅう口にします。本当にそうなんですよ。自分の中で人を許すね、心が乏しく、同じ人を許せない許せないというね、重い心感情がずっとね持ち続けられているということであるんだったら、皆さん早く悔い改めてください。許せないことを悔い改めてください。どうしても許せないという人がいたら皆さんこうしてください。許しやすいその方法として、皆さんがね、許せない人が皆さんにやったことね、それも許せないことかもしれないけど、皆さんが親に兄弟に周りの方々に本当に 許していただけないようなことを皆さんがうぎゃって生まれたから今まで、ね、幾度もなくやったはずなんですよ。心の中であの人殺してやりたい、ね、人が祝福される様を見たらなんであんなやつが祝福されるんだよって、ね、本当に皆さんも私もいろんな罪を心の中でバレてないだけなんですよ。犯してますよ。まだね、バレてないだけで行いを持っても人に対して私たちは罪を犯してますよ。自分が思っている絶対人に神に許されるべきではない、そういう今も自分の中に潜まれている自分がまだ悔いていない、実を結んでいない、そういう罪、そういった罪を対してその人の悪どい人の罪を許して、主よ誰々の罪を許します。だから私が以前何とかさんにやってしまったこの許されるべきない、ね、この罪をあなたが許してくださいと私たちは祈ることができるんですね。なぜかというと主の祈りの中において何て言いましたか、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許しくださいって言ってるよね。だから罪の許しというのは誰かの罪を許した時に許されるということ、許す許されるの交換ができるということでしょ。どうしても許せない人の罪を許すためには自分がまずその人の罪を許して、許しますと口で告白して、そして自分が今まで犯してはいたものの許されていない罪を許してくださいと主に交換するんです。そうすれば私たちはちょっと祈りやすくなるかもしれない。主の祈りの中で我らに罪を犯す者を我らは許すごとく我らの罪を許してくださいっていうのは、だからそういうことなんですよね。私たちの妬み、そして激しい、これをね引っ込ますためには私たちが罪人であること、許されなければならない存在であること、それを認識しない認識させないことには私たちは人に対してはね本当に蛇みたいに許さないね、かかとを噛むそういう存在、そして自分の罪は忘れてしまった存在になってしまいますね。だからこの誰々を許さない、誰々のことを勘弁しない、同じ人のことをね何度も言ってる人を皆さんは離れるべきです。もし私がそういうことを皆さんに言ってるという時がもしあるとするならば、皆さんは一斉にせーのって私から離れるんです。なぜかわかりますか。私が良くないことした時に皆さんが心の中でいやー河合先生のことだからあと少ししたら良くなるかもしれない、 いえ罪を認識していない時というのは周りが認識させるべきなんです。一斉にせーのって私からバーッと離れて口を聞かないということを皆さんが約束してやってみてください。そしたら私どうなる、今言ったでしょ、言ったからあ私なんか罪を犯してる、だからみんなが私から離れてる、悔い改めるチャンスがあるでしょ。だから誰かが本当にね許さない許さないっていうことを言ってる人がいたら、その人を戒めるべきなんですよ。許さないことによってあなたも許されませんよということ。サウロ本当にね悪だくみをしてそれを諦めないでずっとずっと持ち続けることによってどんどんどんどん彼の中にね悪を行う欲求、悪の行う力、それがどんどんどんどん大きくなってしまって、今預言者がこう賛美して祈り主の臨在があるところですよ。第一陣を生かしてあげたら預言して帰ってくるんだよ。恐ろしくてそこにまだ第二陣を送るということは普通はできません。なのに彼はとも簡単にできたんですよ。どういうことかって言ったら、悪を企む人、これを悔い改めない人というのは その悪、企んだ悪が成功する時まで絶対に絶対に諦めないということなんですね。本当に気をつけるべきです。
サウルはこの第一陣を、ね、送った、ね、きっともう、ね、剣を持った、その兵隊たちが、ね、行ったらもう預言者の人たち何もできないんじゃないかと 思ったかもしれないんですけども、でも、ね、彼らが行ったところ、サムエルが監督してリードをして、ね、その預言を導いていた、賛美をまた祈りを御言葉宣言を導いていた、ね、そこに行ったところ、この、ね、第一陣は彼ら自身も、ね、主を褒めたたるようになった、ね、なんで彼ら、とても主を褒めたたえるために訓練するためにサムエルのところに行ったんじゃないですね。むしろ剣を持って暴力を持って、どちらかというと主に喜ばれないことをするために、ね、ダビデという罪のない人を捕らえて、ね、持ってくるためにそういうふうに言ったんですけども、こんな人にも予言が注がれる、もうこれ明確にサウルに対する警告ですね。サウルは主の御旨に反することをしておりますよ、ね、そしてあなたの方が悔い改めて、もうダビデの方は主の霊が守ってる、ね、もうどんな剣でも槍でも鉄砲でも何でも、ね、それを持っていってもダビデは主の御手の内に守られているのだ、ね、そのことをサウルは知るべきでしたけれども、それを聞いたらもっと歯ぎしりして、ね、自分の思い描く殺しができない、でそれでもう ますます怒ってですね、第二陣を使うんですね。もう剣槍をもっときっと前よりもたくさんいたかもしれません。もっと力強い悪どいことにことかけては、ね、死を恐れないことにかけては強いものを送ったかもしれないんですけども、でも第二陣を送っても全く同じなんですね。彼らもまたその賛美の集会の中に入った途端に主の霊が下って、そしてその、ね、人を予言する、ね、主の言葉を語る状態になってしまった。結局ですね、主の霊に満たされるということ、ね、主の霊はどんな軍隊よりも強いんです。賛美のうちにおられるお方はどんなこの地上の軍隊や軍事力や、あるいは、ね、大統領とか総理大臣とかそういった権威よりもはるかに強いお方が、ね、今皆さんが賛美しましたね、その賛美のうちにおります主、このお方が万軍の主、力強いお方なんです。この預言者学校のですね、もっと、後の時代に下った時、ね、預言者エリアとエリシャの時代、ね、最近、蒼天礼拝では第一列王記の方、ね、ちょうどその預言者学校の、ね、後輩たち、ね、その、教え子たちが活躍している時代に突入してるんですけども、この第二歴代史の6章、ね、黙祷の時に宣言しました。第二列王記の6章の、ところにおいて、ね、ここちょうどですね、最近蒼天礼拝の第一列王記では、ベンハダデというシリアの王様がもうイスラエルにちょこちょく攻め込んできている、でそれで、ね、アハブというイスラエルの王様はこのシリアの王をもう寸前のところで捕まえても、ね、主の聖絶し尽くすべき相手としてもう少しでもう捕らえ殺害できそうなところを、もうアハブがですね、変な気を起こして逃がしてしまった。そのベンハタデがまた悪さするんですね。このイスラエルにまたちょくちょく、もう兵隊を使わせて、でそれであの町を攻めよう、この町を攻めよう、そういうふうにですね、計略を思い巡らして、でそれで、ね、そういう奇襲攻撃を仕掛けようとするんですけども、しかしあいにく時の預言者であるエリシャ、ね、エリシャも預言者学校を開いて生徒たちに養っておりました。そのエリシャがですね、シリアが攻めてくるということをあらかじめ、ね、主から教えられて、そして、ね、イスラエルの王に、ね、アドバイスするんですね。今度シリアの王が何月何日にあそこに攻めてくるから、どうかあそこに兵隊を配置してくださいとか、ね、そういうふうにアドバイスをしていく、ね、そういうことが立て続けに続くから、だからシリアの王は怒って、ね、この預言者エリシャを殺しに、またその預言者学校を滅ぼすためにですね、この第二列王記の6章のところです。6章の15節からお読みしていきます。 神の人の召使いが朝早く起きて外に出ると、なんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた。若い者がエリシャに、ああご主人様、どうしたらよいのでしょうと言った。すると彼は、恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだからと言った。そしてエリシャは祈って主に願った。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので、彼が見ると、なんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。アメン。で、主を恐れを敬う人の周りにはこのようにしてですね、主が見つかずかして陣を敷かれるんです。そして主を恐れない者たち、この預言者を、また主の霊において働いている人たちをいかに殺害しようとしても、主ご自身がそれを察知して、そしてその預言者たちや主を恐れを敬う集団を守ることが主は可能なお方なんです。このようにしてエリシャと、またその当時の預言者の友柄たち、預言者学校の生徒たちは守られるんですけども、でそれと同じようにダビデも守られました、第1回目のその、サウルから使わされたその砦たち、彼らは預言する者になって、そして、帰っていった。でそれで、第2陣もそのようにして帰っていった。サウルはですね、それでも懲りないで第3陣目を使わすんですね。もっときっと悪どい、もっとその主の預言には到底、そんなのは効き目ないぞとか、そういうふうにね豪語するような者たちだったかもしれません。それでも第3陣もですね、この預言の習慣に入った途端に主の霊に満たされて預言をする者になって、それで、帰っていくんです。主を信じないぞ、そういうふうに思っている人、そういう人たちでさえも本当に主の霊に触れられるならば、一瞬にして作り変えられることは可能なんです。で、アメリカの宇宙飛行士、アポロ計画に、新しく人材を登用するとき、なぜかですね、その NASA は無神論者を、採用して、でそれで宇宙に送り出すんですけども、でも宇宙から帰ってくる人みんなですね、神様を信じて帰ってくるんですね。もう主の作られたその創造の素晴らしさ、それで、元宇宙飛行士が牧師になったり、宣教師になったり、そういう風になって帰ってくるんですね。もう無神論者じゃなければ、この務めはなんか務めさせられないような、なんかそういう、思惑があるみたいですけども、でもみんな神様を信じて帰ってくるんですね。
神を否定しようとすればするほどね、神がありありとおられるということを証明するようになってしまうんですよ。不思議なことね、なんですね。本当に不思議なことなんですよ。どういうことか分かります？共産主義というのは神がいないって言ってるじゃないですか。そして共産主義そのものを本当に拝むべき神、貫くべきその思想としているんですけれど、その共産主義の人たちが共産主義を強くすればするほどね、不思議なことが起きるの。彼らが一番最初に言ってきた、人はこの共産主義において等しく、平等であるということを言ってるんですけど、共産主義やればやるほどね、平等じゃなくなっちゃうんですね。それで北朝鮮においてはどうなるかしら、お父さんが炭鉱で働いたとしたら息子も炭鉱なんですよ。お父さんが軍人であるんだったら娘も息子も軍人、お父さんが金日成の側近であったとするんだったら、その娘息子がいい悪い問わずにそのままエレベーター式で、そのだから彼らは共産主義を始める時っていうのは、殿様階級を全部殺したんですよ。なぜかというと、それはその殿様に仕えている人々を今までいいように使わして、それで汁を飲んできた階級なんだから、そういうのはいらないと、ブルジョワ ということで、それで彼らをことごとく殺して、そしてもうこれからは私たちは著しく平等だということを言ったんですね。だからその殿様に仕えてきた、代々仕えてきた奴隷状態であった人たちはもう本当にそれが喉から手が出るくらい、そのね、著しくね、等しい、その平等な世界というのは本当に欲しかったはずなんですよ。でもいざとなって金一成が北朝鮮を治めるようになってからどうなったかって言ったら、金一成の王国になったんです。今三大世襲でしょ、ね、それでその自分たちの制度、自分の今の地位を守るために、金一成から金正日になった時にたくさんの人を殺して、金正日から今金正恩っていうね、この若造になってからはもっと人を殺して、金一成は金一成で自分と一緒にね、共産主義をね戦ってきた人たちの中でね、正しいことを言ってる人たち、それはちょっと行き過ぎじゃないのとか、これは違うよとか、対等に物事が言えるようなね、自分とね一緒にこの共産主義を始めた人たちね、まあ言ってみればあの格好で言う同級生なんですね。その同級生を自分にペコペコしている人以外は全部殺したんですよ。それと同級生の中で生き残ったのは頭が悪いやつ、立てつかないで頭悪い、命令したら絶対それを守り行う人だけが残ったんです。本当に共産主義というのは不思議なことに、そういうあの共産主義を強くすればするほどどうなるかと、貧しくなっていくんですよ。世界中の共産主義が、共産主義を、主義主張を強くすれば強くするほど貧しくなっていきました。結局はそのことによって西の世界との経済の差、人格的な差、ね、制度的な差、あらゆる差がもう全部をどんどんどんどん広がり、そして結局は追いつかないところに至ってしまい、共産主義のもとに行った人たちが西側を憧れるようになって、それでどんどんどんどん共産主義の世界って崩れていたでしょ。今数少なく残っていて、その中で一番悪どいのが北朝鮮です。でこの人間が立てた主義主張を強くすればするほどどうなるかって言ったらね、そこにあるすべての山々が、川々が、海が呪いを出すんですよ。土地がその人を吐き出す、ね、カナンの地に住んでる人、いる人たちが罪、ね、犯して、そして罪まみれにして神を恐れずにね生きていった時に、その土地、カナンの地がそこに住んでいる原住民を吐き出したって書いてあるんですね。あなた方がそこに入った時に同じことをするんだったら、まだあなた方もそこから吐き出されると聖書には書いてある。だから今北朝鮮はちょっと雨が降っただけで大変なんですよ。農作物が全部流れちゃって、今回5回目のその核実験をしましたよね。それをしてすぐですよ、今洪水で大変、そんであんなね世界を敵に回すようなことをしたくせして、何を言ってるかって言ったら、今洪水で大変だからね、あの助けてくださいということをずうずしく言えることができるのも共産主義なの、ね、普通は言えませんよ。悪を企んでいる者、神を無視する者というものは本当に悪を諦めないの、ね、北朝鮮がダメだって言っても核というね脅かす集団を諦めないでしょ。サウル預言者のねところに囲まわれている旅で殺そうとして一陣を送っても、その人たちが予言しながら帰ってくる。二陣を送っても予言しながら帰ってくる。第三陣行ってまだ予言しながら帰ってくる。でも諦めないんですよ。自分がしたいこの主義主張、これを諦めることはできない。 こういうのをなんて言うかって言ったらね、神をね本当に敵に回す人で、神を恐れない人なんですね。神を恐れないっていうのは今世紀においては共産主義です。今この時代においてイスラエルにおいて神を恐れなかったのは、自分が殺したいと思っているこの主義主張をね、それを諦めきれないサウロ、これがもうどうしようもないね、悪によって飛んだものなんですよ。
でこのサウル、もう明らかな主からの警告でした、ね、もう使わす人、ダビデを殺すために、ダビデを捕らえるために武器を持っていく人、行く人が無力化されて戻ってきて、ね、そして本当にサウル自身の方がむしろ全能なるお方、主に敵対するものになってしまっている。そしてダビデはもう主から徹底的に何をしても、あれをしてもこれをしても守られる、ことごとく守られる。もうサウルいい加減にね、本当に主の前に降伏して、降参して、もう王家のダビデにそのまま委ねていれば、もっとね、いい人生の、ね、終わり方遂げられたでしょうけれども、でもあいにく彼はですね、ずっと悔い改めないで、もうあくまで自分の行きたい道、自分のしがみつきたい王権を手放さない、ね、ダビデを殺したいという殺意を決して手放さない、ね、もうあの者が死ぬんだったら自分が、ね、滅んでも構わないぐらいの勢いで憎んでるって、そういう人、いい人生の終わり方ではないんです。サウルはそうでした。サウルは再三取り手を使わした挙句、結局ですね、それも全部ダメだということで、今度22節、そこでサウル自身もまたラマへ行った。彼はセクにある大きな井戸まで来た時、サムエルとダビデはどこにいるのかと尋ねた。すると今ラマのナヨテにいますと言われた。サウルはそこからラマのナヨテへ出て行ったが、彼にも神の霊が望み、彼は予言しながら歩いてラマのナヨテに着いた。で、もう本当にここまでもう、自分の固くなさ、根性をもう握りしめて手放さないっていうのもある意味見事であるんですけども、でも、そのラマのナヨテに行く前から、もう到着する前から彼、主の霊が注がれて予言状態になって、ですからもう彼の中で、ね、もう、ね、行くな行くな、ね、ダビデは私が守ってるぞ、お前が言っても無駄だ、でもいや、それでも私は殺したいんだ、行くんだって足をですね、もう向けて、もう本当に忙しい人、心の中ですね。でそれで、ね、それでもなんとか、まあ、根性か何か知らないですけど、彼到着するんです。で24節、彼もまた着物を脱いでサムエルの前で予言し、一昼夜の間裸のままで倒れていた。このためにサウルもまた預言者の一人なのかと言われるようになった。 ですから、もうそのラマのナヨテに到着はしたんですけど、もう突然、ね、ナヨテに到着した途端、ナヨナヨへたり込んで倒れて裸になって、ね、一昼夜預言状態になった。
本当に主は、ね、素晴らしいなと思う。なぜかというと、主は、サウロが主に逆らった時に、私は彼を喜ばないって言って、もうイスラエルの王座から彼を引き下ろすということで、もうすでにね、旅でに油を注いだよね。だからその注いで、それで王権から彼は退かなければならないのに、不正にもね、不当なことにもずっとそこで威張りね、じらしてそこにいたわけなんですよね。そしたら一般の国民は誰も彼の王服をね、あ、引きそれをね、脱がすことはできなかったんだけど、主は簡単にも脱がして、それもね、裸ね、恥がくものね、裸になって。サウルってすごい大きい男なんですよ。そうですよね。あの大きい男がね、イスラエル中で大きい男、他の人より肩の上にあるって言ってる、その大男がですね、真っ裸になっちゃって、そんでそこでね、妙な形でね、予言をしているわけなんですね。 多分ね、今パスタ言った通り、悔い改めなさいサウル、いや私は、いやーって二つの心、二つの心が彼の中にあったわけなんですね。まだ神様が彼を支配できるその隙間がちょっとあったんですよ。そのちょっとだけあったその隙間の方に神様の霊がスッと入って、それで彼を正気に戻そうとして予言をさせているんですね。で、予言をさせている時にそれに集中して、そして主に会って、ね、その中で、ね、集中して主の皆を呼んでいれば彼は聖霊に満たされたでしょう、ね、それでまださらなる罪を犯さなくてもいいようになったでしょう。なのに予言が与えられて、それ予言の言葉をね、主はキリスト生きておられる神の御子です、でも私は旅でを殺したい、ね、わけもなく、ね、隣人に会い、隣人を会するな、アーメン、あーでも殺したい、これをずっとやりながら、まだね、この根性悪いのがね、ちゃんと行くんだよね、そこまでたどり着くんだよね。これが何かって言ったらね、悪の力なんですよ。悪の力が飛んでいるからね。だから悪の力がもうすごい、もう大勢だから、それを諦めきれない。そんでその悪の力が全部ね、本当に取り除かれるようにね、あなたは王でもない何でもないということを主が思い知らせて、ね、裸にさせて、ね、そしてお前は恥知らずなんだということで裸にさせているんです、ね、王の服を脱がして、そして裸にしたということは、あなたは王ではない、あなたは恥知らずですよ、ね、ということなんですよ。でも彼は自分が旅でを殺したいというその自分の欲、罪の願い、それを彼は諦めることはできなかったんですね、しなかったんですね。
でサウルがもうなんとかそこに到着したんですけど、でも結局、ね、もう裸でサムエルの前で一晩中一昼夜裸のままで倒れたまま、ね、多くの人々が見たことでしょう。あれは王様サウルじゃないか、なんで裸になって倒れてるんだって。そして、ね、このためにサウルもまた預言者の一人なのかと言われるようになった、ね、これ10節の10章の方でもですね、10章でサウルが初めて、預言が下った時、ね、その、ギバのところで預言者の一団が、ね、いろんな楽器でもって主を褒めたたえ賛美してる、そこに、ね、サウルがにも、ね、預言の言葉が与えられた。でそれで、10章の11節からお読みしていきますと、以前からサウルを知っている者が皆彼の預言者たちと一緒に預言しているのを見た。民は互いに言った、キシュの息子は一体どうしたことか、サウルもまた預言者の一人なのか。そこにいた一人もこれに応じて、彼らの父は誰だろうと言った。こういうわけでサウルもまた預言者の一人なのかということがことわざになった。で、ことわざにのように、ね、もう人々の間で言い交わされていったんです。イスラエルの中 でサウルもまた預言者の一人なのか、ね、本当にこのイスラエルの人々、歴史を通じてサウルもまた預言者なのか、ね、驚きを持って、きっと語り継げられていったでしょうね。本当に私たちも、聖霊さんに満たされる人が、ね、あんな悪どいことをしていた人が聖霊に満たされるのか、もう聖霊充満からほど遠いような人がですね、賛美の集会、祈りの集会に入ってきた途端に、ね、悔い改めて主を褒めたたえて聖霊充満になる、ね、本当に驚くべきことです。このユダヤ人たち、ね、きっと驚いたでしょうね。そしてあのサウルでさえも聖霊充満になるのか、ね、驚いておりました。悪どいもの、聖霊充満されるには到底、ね、足りないようなものが聖霊充満にされる、 ユダヤ人たちはびっくりしてでしょうけど、しかしこれですね、預言者ヨエルによって預言されてるんです、ね、あなたのしもべたちもはしためたちも預言するようになる、ね、どんなつまらないものであっても、どんなに以前に悪どいものであったとしても、主を預言するその霊が与えられる。今がその時代です。皆さんが今生きているこの時代はその時代に入ってます。なぜ？イエス様が十字架にかかられて死なれたから、そして蘇られたから。だからイエス様が助け主聖霊様を、ね、天から使わし、皆さんのところに使わせて助け主として聖霊を送る、それがもう道が開かれたからです。皆さんもイエス様を信じるならば、ね、イエス様のその聖霊によって満たされて、そしてもうこれから、ね、自分の道ではなく主の道、永遠の道に歩んでいくことができるようになっていく。それまで肉の欲望に従って歩んでいたのが、それが、ね、イエス様を信じることによって霊にあって歩む、御霊によって歩む道、ね、これによって皆さん守られていくんです。ダビデは、ね、御霊に満たされて、ね、聖霊、神の霊に満たされているこの集団の中でかくまわれ守られました、ね、ダビデはもう自分の中には軍隊がない、自分の武器もない、ね、あのサウルが捕まえてきたその追って、ね、どういうふうにして戦おうか、どう、ね、追い返そうか、ね、そういう心配があったかもしれなくても、でも世の軍隊よりも、ね、どんな武器を持つよりも主の霊に満たされていることの方が安全なんです。聖霊様に満たされていることの方がどんな武器を持つよりもはるかに安全なんです。それはね、皆さんの剣は皆さんの体を殺すことはできるかもしれないけれども、私たちが恐れるべきは、ね、人を殺してもその後何もできない人ではないんです。人を、ね、殺した後ゲヘナへと投げ込まれるお方、このお方をこそ我らは恐れるべきです。ダビデはこの時守られました、ね、聖霊に満たされることによって、しかもサウルでさえも、ね、聖霊に満たされることによって、もうどんなにつまらないもの、悪どいことをしていたものでさえもこの主の霊に満たされて、そして、ね、主に守られた。ダビデはこのサウルの、ね、本当に主からの警告をもうこれでもかこれでもかというほど受けました。もう普通だったらここでもう悔い改めて、もうダビデを追うことはやめて、ね、むしろダビデを追うことの方が自分の命が危険だ、そういうふうに思ってもいいはずですけれども、でもサウルはやめないんです。でサウルこの後もずっとダビデを追いかけ回すこと、またダビデは追いかけ回されてしまうその人生が、ね、まだ後にあります。
皆さん、この御言葉を通して主が今私たちに何を学びなさいって言っているんですか、ね、悪霊充満なサウル、そして彼につくもの、そして聖霊充満、ね、御言葉充満であるダビデやサムエル、預言者学校で学んでいる生徒たちがいて、これをね戦ってるわけなんですよ、ね、光と闇が戦ってます。死と命が戦ってます。御言葉、真実の御言葉と嘘偽り嫉妬妬みが戦いをしています。でもね、やっと勝ちましたか？違うでしょ。圧倒的な勝利をしてるわけでしょ。勝とうとも思っていないのに勝ってる。すごいと思わない？ね、いやー来るからどうしようどうしよう、こうしてこうしてああしてああしてた、でそうすれば勝てる、何もしてないんです、ね、勝とうとも思っていないのに何だか知らないけど勝ってる、ね、だからタビデやまだ預言者学校のこの生徒たち、そしてサムエルにしてみれば、あ、なんかサウルから人が来たぞ、うん、なんか来たらいきなり主よアーメンって言ってるから聖霊充満が来たなって思ったかもしれないね。ね、一番最初で、後で実は私たちは殺すために囚われるために仕向けられてきたんだけど、私たちは聖霊に満たされて自分の口で予言してそういうことができなくなっちゃいました、私たちはサウルのところに帰ります、ではさよならって、ね、で帰りましたね。だからその時、 サムエルや預言者がこの生徒たち、そしてダビデはどれだけ力強くなったんでしょう、ね、思ってもいないところで伏兵が現れて、でも思ってもいないところで、ね、それ伏兵だと思ってなかった人が伏兵だった、でも来ていきなり味方になってしまった、主を褒めたたえるものになってしまった、わあすごいな、主はこうやって私たちを守るんだということを実感したわけなんですよね。その後サウルの、ね、送った兵隊たちが帰った後、どれだけ主にまだ、ね、感謝と栄光を捧げたことでしょう。幾度もなく悪を諦めない人がもし皆さんの周りにいるとするんだったら、皆さんはその人とは離れるべきです。許さない、絶対許さない、絶対許さない、この絶対に力を入れる人が周りにいるとするならば、その人とは皆さんさよならしてください、ね、同じ人に同じことに対して絶対という言葉をね用いる人というのは、ね、このサウルの親戚なんですよ。ダメです。もう一つ、この言葉を通して私たちに主が今教えているのは、ですね、賛美すること、祈ること、そして主を仰ぎ見て御言葉を宣言して、そして主が与えてくださった御言葉を、ね、正しくそれ世に対してまた宣言すること、これが主にあって完璧に守られる、ね、その法則であるということ、それを私たち学ぶべきなんです。敵は密かに来るものなんですね。密かに来ます敵は。だけどその敵の密かに来ることさえも主は全部ご存知なんです。私たち自身の信仰のスタンスというものがぶれていないということであるならば、敵が戦戦満々来ても私たちは恐れることはないでしょう。なぜかと言いますと、主のなさる技は敵が主を褒めたたえるようにと、ね、そういうことができる大いなる方、それが私たちの主だからです。私たち自身も本当にわけもなく良くないことをやってしまいがちです、ね、良くないことを本当に、うん、私たちももう絶対今回はもう勘弁したい、許さないと思ってその人に言っている、ね、そういう時が あるかもしれない、あったかもしれない。でも御言葉を聞くじゃないですか、教会に来て、ね、御言葉を聞いた時に皆さん、あ、やめたってなる人いるでしょう、ね、教会来る前まではもう本当にあいつ許せないもうって思って、でも教会に来てもうとりあえず主の前で祈る、ね、身分としてごめんなさいしなきゃいけないから、主を許してください、憎んだことを許してくださいとか、そう思いつつもね、もう憎むということを諦めない、このことをね、感情を片隅にポッと置いといて、口先だけではね、ちょっとね、主を許してください、誰々を憎みましたとか言ってる、で御言葉を聞いてるうちにね、あ、やっぱこれ やめようと思ってきれいさっぱり諦めてね、罪犯そうかなと思っていたその計画はね、ボツになることってあるでしょ、ね、ありますよ、私ありますよ、皆さんはない？教会に来てから罪を諦めた体験ない？私はありますよ、たくさん。
ちょっと待って
教会に来てから御言葉を聞いて、自分が罪を犯そうと思っていたその罪そのものを諦めたことはありませんか、皆さん。
諦めました。
でしょ？罪を犯そうと思っていた、でも教会に来て御言葉を聞いてるうちになんか気持ち悪くなっちゃって、あ、やっぱやめたって、やめたって、もうやるだけ損だわと思っちゃって諦めたことあるでしょ。私はもうそれの続きです。でも時々ですよ、時々教会に行って今日も罪これね諦 めて帰れるかなと思って来たんだけど、礼拝が終わった後でもちょっと心が柔らかくはなったんだけど、ね、礼拝が終わった後に罪の願いがわーっと大きくなっちゃって、その罪に向かっていくという体験も皆さんあるでしょう。私ありますよ。そんで大体はしないけど、でも信仰が幼い時にやったことはありますね。やった後にどれだけそれをね後悔して、主の御前に悔い改めてね、で後になって損したことを気づきました。悪いことされてね、それでその人に失敗したつもりが、やった後に気持ち悪くて気分悪くて、もう中になんかね汚いものを抱えてるようなね、悪を悪で報いちゃったからね、もう何回も気持ち悪いね。ある人をね、私がもうどうしてもその人がねもうやってることをちょっと戒めなきゃいけないと思ったから戒めたことがあるんですね。で戒めた後に1年以上私苦しめましたよ、苦しみましたよね。戒めることもない人を、までもない人をね戒めたんですよ。犬の耳引っ張ったのと同じなのね。だからそれを戒めた後、どれだけ私はもうそれをね、もうやらなきゃよかった、やらなきゃよかった、やらなきゃよかったと思ったか分かりません。1年以上私苦しんだんですよね。私自身がなんで苦しんだんですか。その人を戒めるということ、それがね、その人のことをやった、その人がいろんな人にやったことを許していない私、誰も言えないから私でも言ってね、ちょっと懲らしめなければならないと思った私が言ったからでしょう、ね、注意し合うことはあってもね、その人をね裁く権利は誰に立ってないんですよ。私は戒めるつもりだったのに、結局はそれがね後になって結果的に見たらそれ裁いたことだったんですよ。その人を愛してなかったからね、その人を愛してない状態でその人がやったことだけを淡々と言ってね、それで1年以上私は苦しみました。自分がやったことどれだけ苦しんだかわからない。教会に来てもね、帰る時にまた罪を思い出してわーって怒りが出てきて、それで自分がしようとしていたことを諦めずにやってしまうということがサウルだけにはね、サウルだけにある、いいえ私にも皆さんにもありますよ。だから一番気をつけなければならないのは、イエス様に会って礼拝を捧げた後でも嫌だ、あの人嫌だ、もう嫌だ、許せないということを言ってる人がもし周りにいたら、その人から離れてください。礼拝を終わった後もね、良くないことを言って、それで礼拝した人の心をねかじって、そして泥棒するような人、恐ろしい人ですよ。だから礼拝した後のその人の状態を見ると、その人の礼拝の内容がどうであったかが分かる。礼拝した後ね、もう起きてなんだか知らないけど、もう疲れたとか、あーとか、恵みじゃなくて恵みと全然関係ないことがボンと出てくるという人は、周りの人も自分も気をつけるべきなんですよ。あ、私礼拝は知ったはずなのに、なんで礼拝を捧げた人の口にはふさわしくない言葉が私から出てくるんだろう。ああ大変。そういう人を見かけたら、ああの人は礼拝したはずなのにああいうことを言ってる。罪の力が大きい時に、礼拝した後に口から出てくるのもね、罪の言葉、悪態、嫉妬、妬み、 嫌がらせ、そういうのしか出てこないんですよ。気をつけましょう。本当に気をつけるべきですよ。
このサウルみたいに、ね、罪の楽しみをそれを握りしめて離さないってある程度の楽しみがあるんです、ね、怒ること、殺してやりたいと思い巡らすことには罪の楽しみがある程度あるんですね。だからその人手放さない、むしろ喜んで、ね、昼も夜も殺意をこねくり回すような人はいるんですけども、しかし結局主の臨在の前にはその人無力に裸にされてしまうんです。いかに、ね、平日往復を身にまとってもう王城を、ね、手に取って人を指図しているような人でもですね、主を恐れを敬う、主を賛美する、その主の臨在のあるところに行けばもう裸になる以外にはないんです。まあ、あの人もこの人も主の前では同じ裸のような人に過ぎないんです。サウルは結局、ね、裸になってしまいました。特に普段からそういう殺意とか悪いものを握りしめて手放さない人は礼拝の時になるともう本当にこのサウルみたいにですね、恥をさらしてもう一昼夜裸になってバタッと倒れ続けて、もう礼拝者たちが見たらちょっと見苦しいような、ね、そういう本当にそういうのを手放さない人ほど礼拝中見苦しいサウルみたいな、ね、もう悪態を、ね、それを人々にさらしてしまう。ですから本当に皆さん気をつけてください。主の御前に出るならば本当に主の、ね、前に裸にされるしかないんです。そして普段から日常的に、ね、主の御名によって歩んでいない人は特にこの礼拝の場において何か恥をさらしてしまうようになってしまうんです。
礼拝に来るとき自分のプライドを、ね、往復のように着てこないでください。自分の傲慢なところを、ね、引きずり下ろさないで、ね、王冠のように掲げてこないでください。災いに満ちた言葉、それを捨てないで教会には来ないでください。皆さんも私もこの礼拝に来るときに今日のこの御言葉を通して主が言ってるんですよね。往復を、もしあなたが往復をエボテ以外、ね、主に礼拝するために着る聖なる、ね、衣以外なものを着てくるんだったら私は裸にするよ、裸にするよって言ってるんですよ主が。今サムエルとダビデと周りにいる人々はみんな、ね、礼拝者なんですよね。彼らが着ている衣は礼服なんですよ。主の御前において、ね、礼儀を整えた、ね、主の仰せられた通りの衣を着ているわけなんですよね。そこに王権を持って、ね、悪いことをしようとしているやつが現れたら主はね礼拝の場所にふさわしくないものなんでその人をね丸裸にしてしまう。丸裸だけではなくね、絶対に良くないことができないように手足の力を取り除いて、なんて書いてあります、横になってるんでしょ、横になってるんでしょね、横に、あのでかい男がね真っ裸になって横になっているってね、本当に祈りの邪魔ね、賛美の邪魔だと思いますよね。罪が、その罪の悪巧みが巨人化される、巨人になっている。そうするとね、だってその前に送られてきたあのサウルの使いは倒れてないですもん、ね、倒れてないですもん。サウル倒れました、真っ裸になりました。なぜサウルが一番罪に濃い太っていたのか、ね、だから彼そのものを真っ裸にしないことにはあの罪を犯すからです。真っ裸にして手足をね力ないものにして倒しとかないと 罪を犯すから。だから主は素晴らしいんですよ。あのサウルでさえも最後の最後までチャンスにチャンスを与えてる、ね、3度使いを送って、ね、やっちゃダメよということをチャンスあげてる、ね、3度も、ね、いい人にそういうことしちゃダメだということをやってる。で自分がまだね、あの しむいていた時は主がね、もうお前今まで良くないあの命令ばっかりしてきたんだから、その洋服は悪い。王の服をね取り除いてしまう、ね、立って、ね、人にああしろこうしろって言えないように、一番低いものになりますように。イスラエルの中で人より肩の上大きかった男をね、主が倒して、そしてね、赤ちゃんのようにちっちゃいものにしてしまう。それで主の素晴らしさをそこでまだ味わわせるということをしたんですけれど、でもね、悔い改めないやつは罪を犯すことを諦めないんですよ。本当に恐ろしい。
結局サウルの企み、ね、サウルいろいろな企みをしました。自分の娘を使ってでもダビデを殺してやろうと思ったことはあったんですけど、でもことごとく今回も彼のその企みは退けられて、こうしてダビデは、ね、別にサウルと張り合ってるつもりはない、ただ逃げてるだけなのに、でもまたダビデの方が勝利しました。ね、ダビデは結局何かそういう軍隊の力とか、ね、なんか強制力によってではなく、今回賛美と祈り予言によって、主の言葉宣言によって守られておりました、ね、本当に主はあらゆる手を尽くしてでも主の愛される人を守ることがおできになるお方です。皆さんもこの主と共に歩むために、ね、本当に賛美のうちに染まる主です。そして皆さん御言葉を宣言するならば、その口を通して皆さんが主を証しします。御言葉を蓄えましょう。するなら皆さんのうちに主が御言葉なる主が住まれます。この主に守られて、そしてこの地上においては祝福され、ね、昼も夜も主の御言葉を宣言する、そして何をしても栄える皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ祈っていきましょう。賛美のうちに、また主に祈りのうちに、また御言葉宣言のうちに、その臨在の中におられる主に向かって今それぞれの言葉で祈る時を持ちたいと思います。
ハレルヤ。イスラエルの父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちにも主よ、あの預言者たちと同じように、サムエルのように、またダビデのように、主よ、賛美の城壁を築く力を与えてください。そして主の皆を褒めたたえ、そして主の皆を正しく宣言して、御言葉を正しく宣言して、そして宣言すべき預言の言葉を授かり、そしてその預言の言葉を正しく宣言して、主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが助けてください。私たち一人一人が悪に富んだものでありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。私たちが命と恵みに富んだもの、許しに富んだもの、和解に富んだもの、癒しに富んだもの、祝福に富んだもの、慰めに富んだもの、主よ、もろもろあなたの良き技に富んだものでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。イエスキリストの皆と地上と命と栄光によって濃い太る私たちでありますように、主よ、あなたが助けてください。そしてイエスキリストにあて父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みに富まれて、そして使わされた聖霊によって富まれたものでありますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。新しい1週間、主よ、今日あなたが与えてくださったこの御言葉によって、主よ、私たち自身が正しく守り行い、そして正しく守られて、そして正しく主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。バールに膝をかがめていない、主よ、7000人のうちに私たち一人一人をあなたが数えてくださり、この事情に においてし神と和解がされたイエスキリストの十字架の印、その知性があるものとして歩むことができますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。聖霊が火のように風のように水のように私たちを輝かしてください。そして火のように風のように水のように、主よ、私たち自身も聖霊によって力をいただいて、この地上人物をイエスキリストの御心にかなったものとして輝かしていくことができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。主よ、悪を思い続けて、そして悪の力が富むものがこの地上にはたくさんいます。でも私たちからは、主よ、あなたがその悪の力を取り除いてください。そして本当に私たち自身が御言葉によって教えられた通り、主よ、我らに罪を犯す者を我らが許す孤独、我らの罪をも許してくださいという、この御言葉に沿って、私たちに罪を犯した者を私たちも豊かに許して、そして私たちが罪を許されるという、この罪の許しを交換することができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。1週間あなたが捉えてくださることを感謝します。アメン。
この悩む者が呼ばわったとき、主は聞かれた。
アメン。
こうして彼らはすべての苦しみから救われた。
アメン。
主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。
アメン。
幸いなことよ、彼に身を避ける者は。アメン。主よ、我らは苦難の時、苦しみの時、あなたに身を避けます。あなたが我らをかくまい守り、そしてあなたを褒めたたえる中において、またあなたを賛美し、あなたの御言葉を宣言し、その御言葉宣言に耳を傾けるうちに、あなたが賛美の城壁の中において我らをかくまい、あらゆる悪しき者を無力化し、無効化し、武装解除させてくださる主であることを感謝いたします。我らはいかなる時においてもあなたを賛美し、あなたの城壁を築き上げることができますように、仕事場において、家庭において、あらゆる場面において、あらゆる人間関係の難しさを覚えるところにおいて、賛美を城壁とし立て、あらゆるところにおいて主よ、敵の武装を解除し、またあらゆる攻撃から守られ、このたしなみをしっかりと身につけていく我ら一座でありますように、あなたが今日この御言葉の真理を解き明かしてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。それでは皆さんご起立ください。主の祈り557番を賛美いたします。 祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
そこまでいたします。引き続きそれぞれに祈りを主にお捧げしましょう。